自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗勇気が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗勇気です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、もうすぐですけれども、はい、5月14日火曜日に無料のライブ講座をされるそうですね。
はい、はい、そうなんです。今日、はい、その講座の、ね、タイトルなんですけれども、
はい、
成功うどくを実現するための仕事の作り方講座というのを、まあ、ライブでね、オンラインで配信しようかなと思っております。
はい、
はい、でなので、まあ、今日というか今回はそのお話をね、はい、予告的にさせていただこうと思うんですけれども、
はい、
はい、まずその講座のタイトル成功うどくってあるんですけれども、うん、
はい、
これ成功うどくって聞いてパッと思い浮かぶんですかね。でもまああれか、自給自足のに興味のある人は分かるのかな。
そうですね、はい、そうですね、
リスナーさんは分かってくださるでしょう。
はい、はい、
まあ一応説明すると、成功うどく四字熟語でね、晴れる耕す雨読むって書いて、
うん、
まあそういう四字熟語なんですけど、
はい、
ミキさん、成功うどくのイメージって何かありますか？持ってますか？
自然と共に生きる。
あ、自然と共に生きるみたいな感じ。
はい、
そんな感じですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。ね、そう、辞書引いてきました。ね、晴れた日には田畑を耕し、雨の日には家にこもって読書をすること。だそうです。一言で言うと、自然と共に生きると。
よかったんですか。
いうことが、まあ、まあ自給自足ですよね。
そうですね、
はい、イメージね、
はい、はい。
ということで、自給自足をしたいという方は、まあ、特にこのラジオのリスナーさんは多いんじゃないかなと思いますけれども、うん、まあ、この今までの配信でも、まあ、何かをね、自分で作ったらそれはもう自給自足ですよと、
はい、
わざわざ田舎に住んでね、大きい畑をやってみたいなことをイメージしちゃいますけど、別に自給自足の定義ってあんまりないので、
うん、
そんなにハードルを上げなくてもですね、ベランダでも室内でもいいから、なんかね、野菜をね、とりあえず小松菜ね、おすすめなんですよね。育てやすいイメージが僕の中ではあるので。
そうなんですね。
そうそう。だから、まあ、小松菜をね、一つ育ててみたらいいんじゃないかなと。うん、そしたらもう自給自足だよと。
うんうんうん、
そして、自炊したって、自分のご飯を自給してると。
はい。うん、
まあ、そう捉えればね、もう暮らしの中自給自足溢れてるんで、もうやってますと。やりたい人はやってますよって、もうその瞬間から言っちゃっていいんじゃないかな、みたいな。お話をこれまでも何度かしているんですけれども、
はい、
はい、で、まあ、講座のパーマカルチャースクールのメンバーさんとかメルマガでもそういうことをお伝えしてますので、結構ね、おかげでね、自給自足のハードルが下がりましたとか、やってみますって言っていただけるんですよね。
うん、
はい、で、まあまあ、それはとてもありがたいというか、いいことなんですが、
はい、
でもね、一方でですね、まあ、そうは言うけど、やっぱり、
うん、
その自然のある場所に住んで、家の外に出たらね、すぐ畑があって、さあ朝食作ろうかってなったら畑から野菜を取ってきて、みたいなね、そういう本格的な自給自足をやってみたいと、
はい、
成功うどくの暮らしをしたいという声もやっぱりあるんですよね。
まあ確かにときめきますよね。
うん、ときめきますよね、
はい。
で、まあテレビで出てくる自給自足とかって、まあやっぱりそういうイメージのやつが多いので、
うん、
なんか、うん、やっぱりそこを目指していきたいっていう声もありますので。
はい、はい。
はい、はい。で、まあ、今回ね、主にそういう声に対しての、どうやって仕事を作っていったらいいかっていう講座なんですけれども。
はい。
はい。じゃあね、すごい単純に言うと、田舎に引っ越せばいいってことになるんですよね。
そうですね。
そうですよね。
はい。
はい。はい。で、じゃあ踏み出していこう。田舎に引っ越そうとは、まあ、普通ならないと。
ちょっとハードルが高いです。
やっぱりそこはハードルが高いんですよね、
はい。はい。
で、何のハードルがあるのかということで、 よく考えてみますと、まあ、通常ほとんどの人は都会に住んでるわけですよね、
うんうん
うん、いやうちは田舎だって言ってもなんか周りに自然があるわけじゃなく田舎町の住宅街に住んでるっていう方が結構ほとんどなんじゃないかなと思います、うん、
はい、はい、
まあ、だから本格的な自給自足をやるために引っ越せばいいじゃないかと言っても、まあ、仕事があるんですとなりますね、うん、職場があるから引っ越せませんっていうのが、まあ、ほとんどの方なんじゃないかな。
そうですね、
うん、まあ、そうするとあ、そうか、職場がネックならばじゃあ仕事を辞めればいいんじゃないか
いや、またそれもハードルが高いです、
はい、ね、ということになって、まあ、なんでそれがハードル高いかっていうと、まあ、当たり前なんですけど、仕事を辞めたら収入がなくなるっていうのが結局一番大きいことじゃないかなと、うん、
はい、
で収入がなくなるっていうのはそれはなんかもう日常もう暮らしていけなくなるんじゃないかっていうね、
うん、
お金と暮らしはやっぱり密接に関わってますから、はい、やっぱり一定の生活費っていうのがあるので、それの収入がなくなると良くないよということで、まあ、やっぱりやめられないと。
うーん、
そして多くの人は老後は田舎暮らしをしようかなみたいなね、なんかなんとなく先延ばしに老後にしてしまうというのがなんか自動的に今一つずつ解説しましたけど、はい、本当は自給自足いいなやろうかな、でもできないっていうね、こう、うん、その思考がこう自動化してるんじゃないかなと、
うん、
でなんとなくじゃあ、まあ、田舎暮らしはまあ老後でいいかっていうここまでが大体ワンセットで瞬間的に思い浮かぶような気がするんですよね。
はいはい
はい。でじゃあやっぱりやりたいなら突破していきたいなと、
うん、
ここ紐解いてなんかうまくやっていきたいなと思う人もいると思うので、
うん、はい、うまくやっていきたい、はい、
ね、うまくやっていきたいです。はい。ということで、で、最近の傾向というか、はい、まあコロナ以降ですね、
うん、
オンラインで仕事をする人が増えてきた。
そうですね。
はい。
はい。
で、ね、なんか、増えてきますよね。
うん。いや、本当に、ね、浸透してますよね。
うん。僕もだから、なんか、オンラインで仕事をしている人は、そういう暮らし方できるかもねっていうレベルじゃなくて、もう身近な人でオンラインで仕事をしてる人が結構いるんですよね。
はい。
イキさんの周りもなんかお友達とかで私はオンラインでやってるみたいな人っているんですか？
そうですね。もうリモートワークがコロナ落ち着いてるけどずっと続いてる。
うん、はいはい。もう通常モードとしてリモートワークっていう。
はいはい、うん。っていう方結構いますね。
うん。そうですよね。うん、だから、これはいい不調というか、自給自足についてはね。はい、
はい。
なので、まあそういうことができる人は田舎に移住できたりするのかもなと思ったり。
うん、
思ったりもするんですけど、だけどやっぱりね、なんかね、そういう方の話伺うと、週に1回は職場に行かなきゃいけないんだよねとか、
まあ、
週1じゃなくても月1ぐらい、月1とか2回行くんだよねっていうことで、まあ、やっぱり、ちょっと縛りがなくなってきたとはいえ、やっぱりまだ職場の縛りがある。
うん、
まあ、緩くはなってきてるんですけどね。
はい、
うんうん、
はい。
でもね、オンラインで仕事をするっていうことが、もうかなり組織としても当たり前になってきているので、
うん、
これが個人になると もっと自由にできるようになるんですよね、
うん、
その行くべき会社がなくなるのでね。
そうですね、
はい、だからオールオンラインでやるみたいな選択肢が出てくるので、
はい、
まあそれをお伝えする講座なんですけど、
はいはい
はい、
気になるな
、ね、うん、そんな風に、ね、時代は確実に変わってきてますので、こう今の時代だからこそ実現できる仕事の作り方がありますよということで、
うん、はい、
うん、その仕事を自分で作る方法について、まあ、解説をしようかなと思ってます。
はい。
はい、でですね、この仕事のイメージなんですけど、
はい、
なんていうか、そうそう、第57回。で、
うん、はい、
好きなことをして生きる方法っていう話をしたんですけど、
はい、はい、そうですね、
覚えてますか？
覚えてます、覚えてます、
はい、まあ、好きなことをして生きよう、はい、生きようっていうか好きなことを仕事にしようっていう話、
うんうん
うんうん、仕事にするためにはどうやって考えたらいいのかっていうような話をしてたんですけど、やっぱり多くの人にとって って、まあ一般的なイメージとして、仕事って嫌なことを我慢するイメージないですかね。うん
うん、あります。
あります。
あります。即答でしたよ。
即答であります、ね。っていう面がやっぱりあるかなと思うんですけど、じゃあ自分で仕事を作る場合、
うんうん、
またその嫌なことをやるのかって言うと、それはなんかせっかく自分で仕事作るのに嫌なことやってたらなんかもったいないというか。
そうですね、う
ん、せっかく自分で好きなこと仕事を選べるんだったら、あの我慢する仕事じゃなくて、
うんうん、
この好きなことを仕事にしたいと思うんですよね、うん、
はい
はいはい、ということでですね、その、まあ、成功力を実現するための仕事の作り方講座では、いかにも自給自足的な暮らしを目指したいという人のために、ね、その仕事の悩みを解決する方法として、まあ、仕事を作っていくことをちょっとお伝えしたいんですけど、
うん、
その仕事の内容としてはですね、このライフワークをやってほしいと思ってるんですよね、
うんうんうん、
でこれはライフワークなんですけど、ライスワークではなくライフワークをやってもらいたいと思ってまして、
はい、
で今ちょっとライスワークライフワークっていう話をしたんですけど、
うんうん、
これ聞いたことはありますか？
あります。
ライスワーク、ライフワーク、はい。なんかイメージとしてどんな感じのものですかね。
ライスワークは、はい、ご飯を食べるためにする仕事。
はいはいはい。
生活のためにする仕事。
生活のためにする仕事。はい、ライスですもんね。
そうですね。
ライスっていうのはお米。
はい。
だから食べるために、生活のための仕事。
はい。
はいはい。
ライフワークは、
はい、
自分のやりたいことが仕事になっている、
あ、はいはいはいはい、
みたいなイメージですかね。
はい、イキさんですね。
そうですね。
ライフワークを、
いや三つくりさんもですけ
どね。はい、そんな感じで、そうそうそう、うん、やっぱりあの多くの人にとって仕事はライスワークであって、
うん、
生活のために仕方なく嫌なことを我慢する仕事になっちゃってる人が多いんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
まあ、せっかく自分で仕事を作るなら、その好きなことをしていこうというライフワークをね、作っていきましょうというふ
う
に考えたいんですよね。
うんうん、
でライフワークって、まあ、今イキさん言ってくださったんですけど、僕もまあなんか別なイメージで言うと、人生と一致した仕事って表現したりもするんですよね。
はい
はい、まあ、要は自分の好きなことなんですけども、うん、そういう仕事で、そうそうそう、なんかね、好きなことは仕事にはならないとか、好きなことは趣味に留めておけっていう、なんか、教えがあったりするんですね。
何でしょうかね、あの教え。なんかありますよね、そういう言葉。
ね、ありますよね、
はい、
例えば、なんか今思いつくのは、映画を見るのが好きだ。
うん
っていう人が、映画見るの好きなんですけど、こんなのがライフワークになるんですかって言ったときに、あ、もっとね、すごいわかりやすく言うと、あんま映画でいいんですけど、ゲームやるの好きな人っていっぱいいるんですけど、
はいはい、
ゲームやるの好きだからこれ仕事になるんですかって。うん。で、僕の考えではですね、消費してるだけでは仕事にはならないと思ってますね。
はい、
好きすぎて生産してしまうと仕事になるかなって思うんですよね。
はいはい、わ、うん、かりやすいです。
あ、だからゲームとか映画も見てるだけやってるだけでは仕事にはちょっとなりにくいんですけど、
うん、
好きすぎてその映画の解説をブログにアップするとかね、
うん、
あとは、ゲームで言えばゲーム実況の YouTube っていうのが流行ってるようで、まあ、それもね、人気になれば広告収入が得られたりっていう、それってもう自分が楽しむだけじゃなくて、ゲーム実況を YouTube に上げるってなった段階で人を楽しませてることになるので、これは生産者側にもなってると思うので、
うん、そうですね、うん、
だから生産に回れるような好きなことならライフワークになるだろうと思ってますね、うんうん、
はいはいはい、
はい、ということで、まあ、そんな仕事を作っていきたいんですが、まあ、成功うどくを実現って言って、まあ、成功うどくそのまま読んで字のごとくいくと、晴れた日は耕すので農作業なんですよね、
うんうん、
で雨の日は読書なんですよね、これ本を読むんですよね、
うん
うん、で、これね、あの、雨の日は本を読む。これ消費なんですよね。本を読むだけって消費なので、
はいはい、
ね、ここは実際、あの、僕、これ、成功うどくは、読の方はね、あの、読むだけじゃなくて、ここでライフワークをしたらいいかなって思ってますね。だから、まあ、なんか、僕は仕事の時給講座で、ブログ書くといいですよって言ってるので、あの、成功うどくの読の部分を、読じゃなくてブログのログにして、成功うログがいいですよ、なんていうことをね、言ったりもしてるんですけど、
はい、はい。
はい。まあ、要はね、やっぱりお金必要なんですよね。その自給自足といっても、あの、お金ゼロで暮らせるわけじゃないので、うん、あの、成功うどくだとしても本買わなきゃいけないですよね。
そうですね。
じゃあそのお金どうするっていう話が出てきて、
はい、
で、その他にもかかるお金として、車代だったり、ガソリン代だったり、スマホ代、税金、保険、そしてでかいのが子供の学費っていう、
ね、
結局、あの、収入絶対必要になりますので、
はい、
まあ、成功うどくではなく、現代では成功うログが、
はい、
ブログをね、まあ別に雨の日だけじゃないんですけど、
はいはい、
やるといいんじゃないかなと。うん、まあそれが仕事になりますよと、収入源になりますと。うん、ということで、今度の講座では、そんなことをね、話そうかなと。お話しさせてもらおうと思ってます、
うん、
まあ、あの、個人事業主という働き方とか、あとはライフワークで収入をどうやって生み出すかっていうことですね。
はい、
はい、はい、ということで、でね、なんか、まあ、僕も当然僕も悩んできたというか、
そうですよね、う
ん、なんかね、なんと僕はあの、あ、家族4人で自給自足を、まあ、実践して、まあ、仕事も自分で作るっていうことをやってきているんですけど、なんと10年目になったんですよね。
お、今年ですか？
自給自足歴というか、
ああ
、前の一番最後の、あの、勤めの仕事、函館高専の先生を辞めて、今がね、10年目に入ってるんですよ。
なんか記念すべき年です ね。
そうそうそう。なんかね、あの、妻とも言ってたんですけど、まあ、10年続けたらなんとかその後もいけるかもねって、言ってて、うん、なんか、
うん、
10年、いや、10年目、だから9年はやってきたので、
はいはい、
だいぶ、あの、お伝えできることもあるんじゃないかな、ということで。
そうですよね。
はい、ね、あの、自給自足で攻めりたよっていう本も2冊出してますので、
うんうん、
はい。一応、自給自足の専門家として、お伝えできることを、お伝えしていこうかなと。
なんで若干照れてるんですか。
ね、いや、自給自足の専門家、本当に専門家っぽいのはね、妻のさえちゃんなんっていうのがね、いつも頭に浮かぶ。
いえ、もう家族でしてますから。
はい。
はい、
そうです。僕は伝える方の仕事がありますので、ね。
で、10年されてきたということは、やっぱり最初の段階で、皆さんが感じていることをとことん感じきって、
はい、
それでもやっぱり続けたいって言って10年。
はいはい、そうですね。
受けてこられたわけなので、
うん、そうですね、
はい、聞きたいことっていうのは、うんうん、三井さんはたくさんお持ちっていらっしゃると思うんですよね、
はいはいはい、一応なんか僕なりの答えは全部持ってるつもりです、ね、
はい、
はい、いうことで、まあ、そんなことを今度 Facebook を使って、
はい、
ライブ講座をやりますので、ぜひとも気になる方はお申し込みいただければなと思います。
はい、あの、概要欄に講座のブログ記事のリンクがありますので、
はい、
ぜひご覧になってみてください。
はい、
はい、三つくりさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では仕事の作り方講座をご紹介いただいたところで、最後にメッセージご紹介いたしますね。タツ、
はい、
さん、50代女性の方からのメッセージをご紹介いたします。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
第51回自立的暮らしとはのエピソードを聞きました。この件話し慣れているのもあると思いますが、ゆうきさんの説明がとても上手です。三つくり家はまさに自立的暮らしをされていますが、一般の人にはハードルが高い。でも自分でもできることがあると聞きながらさらに再確認しました。まずは体と心の健康に始まり、普段の暮らしの中で自分ができることを楽しんで増やしていくこと。自分の周りに気軽に頼める人を増やしていくことがまずできることかなというメッセージをいただきました。
はい、ありがとうございます。
なんかちょっと講座にもこう、うん、 通ずるようなメッセージになりましたね。
はい、はい。これね、なんか今パッと、なるほどなって思ったのが、
はい、
まずは、自立的暮らしが、まずは体と心の健康に始まりって、あ、もうなるほどって思ったんですよね。これは体と心の健康づくりっていうのも自立的暮らしに必要だなと。
あ、そうですね、う
ん。あんまりパッとそこに意識向かないですけど。
確かに。
なんか、うん、もう健康は当たり前じゃないよなって、僕もね、40代半ばになったんですよね。
あはい。
そんな気はしないんですけど。でもやっぱ周りも同様にというか、年を重ねていって、まあ、どこがどうなったみたいなね。あ、その体がですよ。っていう話を聞くこともあるので、あ、健康も自給すること大事だなと、思いますね。
そうですね。まあ、よく言われてますけど、本当に資本ですもんね。
ね。大体、なんか、そう、40、もう、ここ最近ね、意識するようになってきたんですよね。無意識では無理かもしれないって、その維持するって。だから、ね、農作業を一緒にやっていく中で、こう、お年寄りとも接したり、まあ、大家さんともね、今80過ぎてるんですけど、
はい、
もう、体が弱っていくことは、もう確定事項なんだなって思って、そしたら、なるべく維持する。黙ってれば、無意識でいけば、絶対衰えていくから、まあ、意識して維持するっていうことを、あ、考える必要あるなってね、最近思ってきたところに、今のメッセージなので、はい、気をつけますって思いました。
新たな気づきというか。
はい、はい。
そうですね。健康の自給。
健康自給していきましょう。これも大事ですね。
そうですね。たつさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。そして先ほどご紹介しましたが、講座のブログ記事のリンクも貼っておりますので、ぜひこちらもご覧になってみてください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。